的思考力を鍛える30のこと。その時、なぜ論理的思考力が必要なのか。今夜にと論理的思考力に関する本の数を振り返ります。論理的思考力を鍛える本、ロジカル・シンキングのトレーニングを、数字を立てて上手に説明すること、学校の先生や会社の上司から論理的思考力を身につけようと言われることもあるでしょう。論理的思考力という言葉に接した時、どんな印象があるでしょうか。難しそう。専門的な技術が必要。とつきにくい。難解なことなのかが、ネガティブなイメージを持つ人も多いかもしれません。論理的思考力なんて必要ない。なくても生きていけると思う人もいるかもしれません。確かに論理的思考力がなくても生きていけます。筋力や体力とは違い、今すぐ必要というわけではありません。食事や睡眠とは違い、健康や生命に関係するわけではありません。論理的思考力を見つけなければいけない義務までは法律もありません。実際のところ、論理的思考力がなくても人生を生きることは可能です。しかし、たとえそうだとしても、できるだけ論理的思考力は身につけておこうない能力です。なぜ論理的思考力が必要なのか。それは人生を切り開く時になるからです。論理的思考力は常に必要ではないものを様々な場面で役立ちます。例えば、親と将来の進路について話し合うときです。親の会話をしてもらうなら親に説明して、どういう必要があります。就職するか、進学するか、地元の子が都会にいるか、どんな仕事について将来はどうしたいのか。この時、ただ闇雲にこうしたいと話すだけではなかなか親の同意がありません。親の同意のためには論理的に説明する必要があります。根拠や理由とともに論理的に説明できれば、親から納得ができれば自分の人生を切り開く力になります。また、仕事でも論理的思考力は欠かせません。上司に提案するとき、プレゼンをするとき、企画資料を作成するとき、親切で中途半端な説明では相手を説得できません。自分の主張を通すためには論理的思考力が必要です。論理的思考は適したビジネススキルの一つ。論理的思考力があれば、筋力を立てて説明できるので自分の主張が通りやすくなるでしょう。その他、生活の至ることで論理的思考力が求められます。友人に事情を説明して協力してもらいたいとき、先生に自分の意見を話して理解してもらいたいとき、交際相手に希望さえ願いを叶えたいとき、つまり説得する場合は全て論理的思考力が役立ちます。論理的思考力は何をやった方がいい能力です。なくても生きていきますが、あった方がより人生を生きることができます。ぜひ論理的思考力を見つけましょう。論理的思考力は努力と経験を重ねることで誰でも見つけることができる能力です。見つけるために特別な資格は不要です。性別や年齢も関係ありません。論理的思考力を見つけることであなたは人生を切り開く時を入手できます。論理的思考力の必要性を理解する。論理的思考力を鍛える30のこと。その2、論理的思考力は本を読むだけでは鍛えられない。論理的思考力を鍛える上で大切な前提があります。論理的思考力は本を読むだけでは鍛えられないという点です。もちろん本を読むことが無駄と言われてはありません。N 章、ノート、M 章、MEC、3段論法、N について、批判的章、拡散的章、収束的章、こうした手法や専門用語を学ぶ点では意味があります。効率よく知識や知恵を学ぶなら本は絶好のツールです。好きな時間に読めて何度でも読み返せます。実績のある商法を学ぶことで論理的な商法の理解を深めていけるでしょう。しかし、今本を読んでも結局のところ知識にすぎません。知識は知識。教養にはなりますが、実際に論理的思考力を伝えているわけではありません。論理的思考力はスポーツに似ているところがあります。スポーツは本を読むだけで身につきません。実際に経験の数をこなしているうちに、だんだんコツをつかんで身につけていくものです。なので、読み方が早い場合もつながりません。論理的思考力も同じです。本を通して内容やルールを知ることができても、実践的な力を身につけることは可能です。論理的思考力はあくまで考える力です。やはり実際に経験をすることで、思考力がじわじわ鍛えられていきます。本を読むだけではいけないのです。論理的思考力を鍛えるには何が必要か。それは広がる考える習慣を持つことにつきます。本を読むことも大切ですが、それ以上に経験の積み重ねが大切です。実際に考える力を増やすことで、少しずつ論理的思考力を鍛えていきます。論理的思考力を鍛えるのはあらゆることに存在します。人間関係に悩んだとき、ある研究に取り組むとき、仕事で課題に直面したとき、毎日ミキスルーズも論理的思考力を鍛える機会の一つです。プライベートからビジネスまで全ての論理的思考を鍛える機会と言っても過言ではありません。普段から俗なことに物持ち、理由を考える習慣を身につけることで、思考力が少しずつ鍛えられていきます。積極的に数を増やし、少しでも考える機会をすることが大切です。論理的思考力は本を読むだけで満足せず、普段から考える機会をすることで鍛えていく。論理的思考力を鍛える30のこと。その3、学校教育で身についた基本との違和感が解放されること。論理的思考力を鍛えるには正解の数に対する意識改革が必要です。私たちは学校教育の中で一つの質問に対して一つの答えを導き出すことができました。いわゆる一問一答です。確かに学校で出題される問題のほとんどは一問一答形式に入らないです。ある問題には明確な正解が存在します。選択肢が複数あっても小学校で正解を導き出していきます。論文や記述問題などの例外はありますが、基本的に学校で行われる教育には一定の正解が認められています。明確に正解が存在するからこそ試験で点数を使えます。しかし正解は一つだけという一問一答の先入観に加われていると論理的思考力の妨げになります。世の中には正解が一つとは限らないケースが数を存在するからです。例えばビジネスです。ビジネスでは正解が一つだけではありません。むしろ正解が複数存在する場合の方が普通です。まだ正解がない状況に対して柔軟に活用立て検証して正解を見せていきます。この時正解が一つではなく、いくつか存在することに気づかされるでしょう。仕事の段取り、上司の交渉、結果を出すまでのプロセス。会議、プレゼン、創意、採択。仕事調査、商品開発、案内促進。正解は一つだけではなく、複数存在します。複数存在する正解の中から一つを選ぶこともあり、同時にいくつかやることもあり、臨場面の対応も求められます。特に研究の分野では顕著です。正解は一つだけという考え方に加われていると研究は進みません。どこにどんな正解があるかわからないため、仮説を検証を繰り返しながら可能性を絞り込んで正解を導き出していきます。こうではないかという仮説を立てる。仮説に基づいて実験して実際の結果を取得する。実際の結果を基にして仮説を見直し、再び検証していく。研究は仮説と検証の地道な繰り返しです。たとえ途中で正解が見つかってもまだ可能性が残っているのではないかと考えることも大切です。人の数だけ正解が存在するケースもあります。正解が分かるというケースもあります。正解が無限に存在するケースもあります。学校教育で身についた一問一答の違和感が解放されることです。一問一答の違和感が解放されることで、一層思考の幅が広がります。正解は一つではないことを覚える。論理的思考力を鍛える30のこと。その4、論理的思考力を鍛える損。そこなどに物を持って理由を考える。思考力を鍛えると、何をする必要があるでしょうか。たくさんの本を読む。ひたすら問題集を解く。議論や討論に参加する。学校教育の影響の中で難しい勉強をしなければいけないイメージを持つ人もいるかもしれません。確かに試験の成績を上げるためなら本を読んだり難しい問題集を解いたりする必要があるでしょう。このような読むことを知識や知恵を吸収できるのは間違いありません。難しい問題を解くことでどんどん学力も向上していくでしょう。議論や討論に参加することも論理的思考力を高める機会になるのは事実です。しかし論理的思考力を鍛えることはもっと基本的で肝心です。そこなどに物を持って理由を考える。これだけでいいのです。もちろんこれらすべてはありませんが論理的思考力を鍛える損です。誰かの誰かは誰かではありません。考える内容は自分の自由にありません。正解が見つからなくても、自分なりに納得の結論が示せるだけで十分です。わざわざ学校に通う必要はありません。自分の好きな場所で自由に考えることが可能です。そこなことに注目して、なぜだろうかと疑問を持つことが大切です。例えば、挨拶です。なぜ挨拶をするのだろうかと疑問を持つことで、挨拶の意味や役割について論理的に考えるきっかけになります。インターネットで調べれば、正解が見つかるかもしれませんが、自分の頭で勝負することが大切です。知識、経験の総量にして考えることで勝利力が鍛えられます。仕事にも大切なポイントです。なぜ仕事をする必要があるのだろうと疑問を持つこともあるでしょう。食べていくため、社会貢献のため、家族を養うためなど、自分なりに様々な手法を考え出しています。常識や固定観念にとらわれず、自由な発想で率直に感じたことを考える。もちろん、適当に考えるのではなく、できるだけ次々な通りに考えることが大切です。この時、脳が鍛えられ、論理的思考力が鍛えられています。日々のニュースも論理的思考を鍛える絶好の内容です。ニュースは疑問のことと言っても過言ではありません。なぜ今年は台風が多いのだろうか。なぜデフレが脱却できないのだろうか。なぜ障害日本率が増加しているのだろうか。なぜ国内の消費が冷え込んでいるのだろうか。なぜ都市部の不動産が値上がりしているのだろうか。答えが見つからなくてもいいのです。大切なのは、そこなことに物を持って理由を考えるということです。学校の授業は違い、間違っても叱られることはありません。いくら間違えても、減点も高いものはそうもありません。そこなことに物を持って楽しみながら考えていきましょう。なかなか正解が見つからなくてどうすることもありますが、知識の大切にすれば考えることも楽しみになります。そこなことに物を持って理由を考えてみることが論理的思考力を鍛えるそうなんです。そこなことに物を持ってその理由を考えてみる。論理的思考力を鍛える30のこと。その5、論理的思考力は筋肉を鍛えて考える力。早く結論を出す力ではない。論理的思考力を鍛えるときに考えながら一体があります。早く結論を出そうとすることです。問題解決に着手した際、スピードを意識しながら結論を出そうとする人もいます。少しでも早く結論を出したい。1分1秒でも早く結論を出したい。素早く結論を出せる方が素晴らしい。スピードを意識した結果、少しでも早く結論を出そうと意識することがあります。確かに結論を出すなら、そういう意味ない方がいいでしょう。できるだけ早く結論が出た方が、それだけ早く次のステップにも進めます。また早く結論を出せる方が、知識でかっこいい印象も出るでしょう。AI や、どんなで登場する人たちは素早く結論を出す様子になります。その影響もあってか、論理的思考力を鍛えるには早く考えなければいけないという思い込みが流れです。しかし、ここに大きな問題があります。論理的思考力と早く結論を出す力は別問題です。論理的思考力は筋肉を立てて考える力であり、早く結論を出す力ではありません。早く結論を出す人は筋肉を立てて考えることになっていて、集中して考えた結果にすぎません。論理的 思考に慣れない人が、クロードの真似をして最初からスピードを意識するのは注意が必要です。タイムプレッシャーが加わることで、焦りや不安なまで論理的思考を妨げます。どんなに早く結論が出たところで、それが間違っては意味がありません。論理的思考力を鍛えるならスピードを意識しないのが得策です。早く結論を出すことではなく、正しい結論を出すことを意識しましょう。少し遅くなってもいいので、正しい結論を出そうとすることが大事です。最初は時間を気にせず、納得の結論になるまでじっくり考えるのが得策です。症状を書き出してみる。情報を分類して、まとめてみる。時間をかけてじっくり考えてみる。仮説を検証を納得なくまで繰り返してみる。早く結論を出すことではなく、筋肉を立てて考えることに集中した方が論理的思考力は鍛えられます。早く結論を出す力は後から身につきます。筋肉を立てて考えることに慣れていくにつれて、だんだん素早く正しい結論を出せるようになります。早く結論を出すことではなく、筋肉を立てて考えることに集中する。論理的思考力を鍛える30の方法。その6、情報が不足していれば論理的思考も難しい。論理的思考にはまず思考や判断をするための材料が必要です。それが情報です。情報は論理的思考を行う上で欠かせない内容です。情報が不足している状態で論理的思考するのは不可能ではありませんが、難しいでしょう。情報が離れていると考えられる可能性に予想するため、誤解やズレが生じやすくなります。予想や推測に頼らなければいけないため、またずれや検討違いも発生しやすくなります。可能性を絞って考え深掘りしていくためには、やはり情報が必要です。論理的思考は情報があってこそ実現します。情報が不足しているなら論理を考える前に情報収集から始めるのが得策です。できるだけ信頼できる情報源から情報収集をするのがいいでしょう。二次情報より一次情報、古い情報より新しい情報、無料の情報より有料の情報、親の情報より今の情報、人手の情報より生の情報、正しい情報より公式な情報、甘いより情報より今の情報、情報があることが参考になります。情報が正確で正解に見つかることも少なくありません。論文や検証データの一定の信頼が得られる正確な情報が集まれば、おのずと判断し、正解を見つけやすくなります。十分な情報が集まれば、論理的思考もスムーズになります。情報収集の段階で論理的思考の半分が決まると言っても過言ではないのです。情報が不足しているなら、情報収集から始める。論理的思考力を鍛える30の方法。その7、まず自分で考えるのが基本。他人に相談しようとしない。論理的思考力を鍛えるのは、まず自分で考えるのが基本です。もちろん、人に相談することは悪いわけではありません。自分考えた結果、それでも正解が見つからないときは、人に相談するのもいいでしょう。知識も知恵も経験も自分だけでは考えています。人の知識や知恵を解釈することで問題解決が得られるでしょう。相談だけが知っていることなら、それでも正解を教えてくれるかもしれません。たとえ正解がユニークな発想、新鮮なアイデア、すごい考え方の場合で問題解決の突破口になることがあります。また、ずっと一人で抱え込んでいるのはよくありません。研究なりビジネスなり綺麗なりならきちんと学ぶように調整することが大切です。一人で考えてもわからないことは人の協力が必要です。自分で自分考えに立つでどうしても答えが見つからないときはむしろ積極的に相談することが適切です。しかし、自分で自分考えをせず、人に相談するのはよくありません。人に相談すると簡単に正解が見つかりやすくなる分、自分で考える機会が少なくなります。すぐ相談する機会がすると考えることが見えることになるため、論理的思考力が向上することが大切でしょう。問題に取り組む際、まず自分で考えるのが基本です。時間の有効に最初は自分なりに考えましょう。できるだけ深く考えてみる。知識、知恵、経験を想像させて、あらゆる可能性を探ってみる。頭の中で考えるだけでなく、紙に書き出してみる。時には頭から出してみる。しっかり脳に汗をかくことです。結論は出なくても頭を動かすことが大切です。こうではないか、ああではないかと苦しみながら悩むのは論理的思考力のトレーニングが行われている状態です。あれこれ悩んでいる最中、論理的思考力が鍛えられています。考えるだけでなく検証してみるのもいいでしょう。頭を動かすだけでなく手や足も動かしてみます。自分の生きる範囲は実際に検証した方が短い時間で結論が出ることがあります。検証によってデータが取れると正解を見つけるために論理的思考力を発展させるヒントになるでしょう。無制限に考える必要はありませんが、最初は自分の頭で考えることです。人に相談するのはある程度自分で考えてからです。自分考えた上で人に相談すれば相手もしっかり相談に乗ってくれるでしょう。すぐ人に相談せず、最初は自分で考えるようにする。論理的思考力を鍛える30の方法。その8、頭の中で考えず書き出してみる。頭の中で考えようとしていませんか。考えるという作業は頭の中で行われます。思考や判断するのも頭の中、発想や想像するのも頭の中、重要な決断を下すのも頭の中。そのため考えるときは処理で運営ながら考えることが多いのではないでしょうか。頭の中で上手に正解まで導きたいことですが、実際のことはなかなか難しいのが現実です。頭の中で考えようとしても思考の世界に曖昧になったりして情報の整理が困難です。思考はモヤモヤした状態から始まります。モヤモヤした考えを頭の中で最初から最後まで完結させるのは至難の業。頭の中で情報を整理したり考えを深めたりするのは限界があります。誤解や勘違い、物忘れや度忘れも起こりやすくなるでしょう。そんなことこそ書き出してみましょう。メモ帳、ノート、ホワイトボード、パソコン上のテキストでも構いません。思考力を鍛えるためには書き出す癖をつけることが大切です。文字で図上など自由に書き出します。書くことは基本的なことなので常に重要性を理解している人もいるかもしれませんが、改めて意識したい点です。書き出すと考えがはっきり目に見える形になります。目に見える形になることで、どこの分類が容易になって整理しやすくなります。抽象的だった思考が具体的になり、主観的だった思考が客観的になります。以上、文字として書き出すことで冷静に物事を見ることができるようになるため、すぐ考え方を発見しやすくなります。情報の整理がしやすくなり、解消を実現しやすくなります。考えることなく、どんどん積極的に書き出していきましょう。以上、文字として書き出せば、手探りに一生残せます。一瞬思いついたことでもさっと書いてしまえば、記録に残せます。記録さえ残せば、その時はやらなくても後から役立つことがあるでしょう。書き過ぎてしまえば、後から優先をしないだけです。考えが前菜から書くのではありません。書きから考えが前菜でいくのです。書き出す行為は恥ずかしいことでも、情けないことでもありません。むしろ積極的に書き出していく方が、積極的に思考を深めようとするからです。書けば書くほど思考が前進します。書き出す習慣ながら、どんどん思考力が鍛えられていきます。頭の中で考えず書き出す。論理的思考力を鍛える30の方法。その9、すぐ回答を確認する癖があると思考力が鍛えられない。問題の種類によっては、すでに正解が存在するものもあります。例えば、学校教育で行われる専門題です。学校教育で行われる専門題は、選択式、記述式など回答形式は様々ですが、あらかじめ回答が準備されています。問題集の種類によっては、回答の中に詳しい解説が準備されていることもあります。解説を読めば、回答前のプロセスがあるので、勉強も学べます。この時、少し考えてわからなければ、すぐ回答を見たくなるかもしれません。手元の紙に回答があるなら、気になって早く確認したくなるでしょう。早く回答を知りたい。考える時間がもったいない。さっさと回答と解説を確認して、次に進みたい。もちろん、十分考えた方がいいのです。自分なりに考えて、それでもわからなければ、回答を確認するのも納得です。十分考えて決まった状態なら、解説のみも理解できるでしょう。しかし、十分考えることなく、すぐ回答を確認するのは注意が必要です。すぐ回答を確認する癖がつくと、考える機会まで失われます。すぐ回答を見てしまうと、勉強は前進するかもしれませんが、勝利を鍛えることができません。正解が分かった瞬間、考える緊張感が失われます。すぐ回答を確認する癖がつくと、すぐ考えるのは諦める癖もついてしまいます。すぐ回答を確認する癖があると、勝利は鍛えられないのです。勝利は考えることになります。自分の知識や経験を想像させ、できるだけ確証することが大切です。この時は、前に進んでいないように見えても、頭の中は高速回転になっている状態です。もう少し考えてみよう、別の方法はないだろうかと、やる気持ちが大切です。この悩みを苦しんでいる瞬間こそ重要です。本人は苦痛で叶わないかもしれませんが、勝利が鍛えられている瞬間です。なかなか結論が出なくても、しばらく粘って考えていると、回答が見つかることもあります。どこまで考えたときも、十分とすれば、状況によって異なります。制限時間があるなら、制限時間ギリまで考えるのがいいでしょう。制限時間があれば、自分の中で一定の結論が出ないでしょう。回答と解説を確認するなら、十分考えた後が適切です。十分考えた後の回答と解説を確認すると、苦しんで悩んだ分だけしっかり理解と記憶ができるのです。すでに回答が存在する問題は、十分考えてから確認しないようにする。論理的思考力を鍛える30の方法。その10、言葉には定義を理解しているか、誤解していないか。論理的思考では、言葉には定義に注目してください。言葉には定義は、私たちが見落としやすいモデルの一つです。言葉には定義が今考えようとしても、論理的思考が行きなるでしょう。そもそも言葉には定義を正しく理解していなければ、今考えることもできません。たとえ、すでに言葉には定義を理解していたとしても、油断は禁物です。言葉には知っているから大丈夫、定義は把握できていると思う人もいるかもしれませんが、安心とは足りません。自分では理解しているつもりでも誤った思い込みをしている可能性があります。少しでも理解に曖昧な点があるなら、注意した方がいいでしょう。例えば、IT を活用した状況を考えるという課題があるとします。IT という言葉は新聞や定義で動きます。おおむねイメージができるはずですが、正確に意味を把握しているでしょうか。きちんと意味を説明することになると、意外と言葉が詰まる人も多いのではないでしょうか。ならば、IT のみをインターネットのみとして思い込んでいる人もいるかもしれません。そこで意味の確認です。IT とはインフォメーションテクノロジーの頭文字を取ったことであり、情報技術という意味があります。コンピューターやインターネットを使って情報処理を効率的に進める技術の総称です。ソフトウェアも IT の一つ、ウェブシステムも IT の一つ、サーバーシステムも IT の一つ、IT のみはインターネットに限らず他にもあるのです。最終学歴と就職率について考えるという課題があるとします。最終学歴という言葉は聞かれたことですが、その点に曖昧になっていることが少なくありません。最終学歴は最後に卒業した学校と考えがちですが、正しくは最も高い教育の経歴です。例えば、大学卒業後専門学校に通って卒業した場合、最終学歴は大学卒になります。この点を解していると論理的思考もあやまってしまうでしょう。 すでに意味や定義を知っていることでもうまく説明できないなら、要カード。少しでも不安があるなら、面倒であっても辞書を使って確認することをお勧めします。誤解者の間違いしている可能性もあるため、再確認の難しさはあるでしょう。何写真だことであっても、きちんと調べてみると、意外と誤解していることがあります。新しい発見があっても、意味や定義の再確認ができるので、無駄にはなりません。余裕があれば、複数の辞書を使って確認すると、より理解を深められるでしょう。辞書によって特徴が異なるため、わずかに説明が異なることがあります。辞書で異なる意味や定義をきちんと確認しておけば、論理的思考もスムーズに行えます。きちんと異なる意味や定義を確認する。論理的思考力を鍛える30の方法。その11、話し方が曖昧だと論理も曖昧になる。論理的思考ではできるだけ曖昧な話し方を排除しましょう。もちろん日常の何々が雑談ならいいのです。雑談は楽しさが大事。ちょっとした雑談なら雑談の話し方もいいでしょう。思ったことや感じたことをその時浮かんだ適当なことで表現するのもいいでしょう。なんとなくそう思う直感です。いや、予感なしといった無責任な発言も雑談の面白さの一つ。少々言い過ぎても早まれば済む話。少しだけ話の実感が合わなくても笑ってもらえれば済む話です。小さなことは気にせず、とにかく話を前に進めた方が会話も盛り上がるでしょう。しかし、論理的思考する面では曖昧な話し方は不適切です。話し方が曖昧だと論理も曖昧になります。大きな方を使って検証する。ある程度の実践がある。一見すると問題なそうな話し方ですが、歪んでいません。どれも曖昧かつ抽象的で大事な点が出ています。話し方が曖昧では意味が思いやりしているので、筋肉を立てて考えるのが難しくなります。不確かな印象が強いため、相手もうまく説明できません。論理は明確でなければいけません。明確な論理を組み立てるのは、まず話し方を知る必要があります。大きな方を使って検証するとは、どのくらいの大きさのことなのか。ある程度の実績があるとは、具体的にどの程度の実績なのか。わからないことが一番あるとは、どの部分のことなのか。見直しを行うとは、どこを見直すのか。最初に実践するだろうとは、具体的にいつなのか。曖昧で抽象的な話し方は、できるだけ明確で具体的な話し方を行いましょう。ならば、確定要素が大きいため、断言できない部分もあるかもしれませんが、できるだけ明確な話し方を意識します。話したもだと思うかもしれないではなくですますと言う方がスマートです。未定や確定な未定です確定ですと言えばいいです。ゼロにするのは難しいかもしれませんが、ゼロに近づける努力は大切です。明確な話し方には確固と責任が伴います。だからこそ考え方が一致に聴力も取り締まります。程度を立てて考えることができるようになるのです。曖昧な話し方は避け、明確な話し方を行える。論理的聴力を鍛える30の方法。その順に、視点の数だけ障害が深まる。聴力を鍛えるためには少なくとも2つ以上の視点から考えることが大切です。一つの視点から観察できる要素は1つのみ。視点が1つという場合は単純でシンプルな見方ができるものを俯瞰的な見方ができません。見方が考えているとなかなか聴力が深まりません。物事を考えるとき複数の視点を意識してください。別の視点から見ると違った見方が感じられるため聴力が深まる一体であることがあります。例えば商品を購入する場面です。商品を購入するときは良い全体に着目しがちですが悪い点にも注目します。良い点と悪い点の両方を把握することで購入すべきか総合的な判断が可能になります。自分の価値について考える場面があるとします。短期的な視点だけでなく長期的な視点で考えることで目線の損得に惑わされなくなります。短期的には有利であっても長期的には不利に働くこともあるでしょう。短期的には不利であっても長期的には有利に働くこともあるでしょう。短期的と長期的の両方から考えることで正しい現実を見据えた対策を考えることができます。上司に企画を提案する場面があるとします。つい自分の立場から企画を考えてしまいがちですが、上司の立場も考えています。上司には上司なりの立場があります。部下や家族なりに夢や目標があったりするでしょう。上司も上司なりで人事評価を気にしているはずです。上司の立場を考えることで問いやすい提案や上手な提案の仕方が分かりやすくなります。商品開発の場面があるとします。開発の際は開発者の目線で考えがちですが、消費者の目線でも考えられます。さらに、競合他社の目線や消費者以外の視点を想像してみることもより良い商品開発を成すポイントになるでしょう。どんなことでも少なくとも2つの視点が存在します。上と下、右と左、表と裏、角と未来、精神と肉体、国内と海外、成功と失敗、新しいことと古いこと、ポジティブと見ない部分、見える部分と見ない部分、様々な方から観察することです。視点の数を増やすにつれて、今まで見なかったことが見えるようになるでしょう。物事を確認することで、より鋭い考え方ができるようになります。視点の数だけ障害が深まっていくのです。少なくとも2つ以上の視点から考える。論理的思考力を鍛える30の方法。その13、フレームワークを論理的思考に活かす。論理的思考を行うには2つ以上の視点から物事を見ることが大切です。良い点だけでなく悪い点も考える。2回目だけでなく精神面も考慮する。短期的な視点だけでなく長期的な視点からも考える。自分の立場ではなく相手の立場からも考える。見える部分だけでなく見ない部分にも注目する。2つ以上の視点から考察することで視野が広がって論理的思考を確保しやすくなります。この複数の視点を考える上でフレームワークの要約します。フレームワークは物事の指針を示す大まかな枠組みのことを言います。アルミアについて考える際必要とされる基礎的な視点を求めた考え方です。フレームワークは先人の知識の一つであり、十分な実績があります。例えば、ウィテガーさんのマーケティング戦略ではマーケティングの 4P というフレームワークが有名です。マーケティングの 4P。製品、価格、流通、販売促進。このフレームワークを利用すればマーケティング戦略を効率よく考えることができます。マーケティングの 4P はウィテガーさんのフレームワークですが、相手側さんのフレームワークも存在します。相手側の見方としてはマーケティングの 4C というフレームワークが有名です。マーケティングの 4C。価値、価格、利便性、コミュニケーション。消費者商品サービスを購入する際、これらの点から構成されていると言われています。マーケティングの 4C を抑えることで消費者の視点を重視したマーケティングを考えやすくなります。市場分析に関しては産地分析というフレームワークが有名です。産地分析。市場、競合、自社。商品開発で市場分析する際、このフレームワークを活用すればスムーズに仕事が行えるでしょう。経営戦略としては SWOT 分析というフレームワークが有名です。SWOT 分析。強み、弱み、機会、脅威。この4つの側面から考えることで、より効率的に経営戦略を考えることができます。世の中には確かにフレームワークが存在します。その場で思いついた視点で考えるのもいいですが、フレームワークの用語は忘れてはなりません。素晴らしいフレームワークがあるなら、さらにはもったいない。取り戻している分にはフレームワークが存在するなら積極的に取り入れるでしょう。実際にはフレームワークを活用することで論理的思考を学ぶでしょう。フレームワークがあれば積極的に取り入れる。論理的思考力を鍛える30の方法。その14、論理的思考に必要なのは感情ではなく理性。論理的思考をする際に重視したいのは感情です。感情が乱れているなら論理的思考もなかなかうまくいかないでしょう。そして時々襲ってくる原因不明の状況感で、気持ちが興奮した状態ではどうしても症が感情に振り回されてしまいます。症によって何を生じるため、正常のものと判断するのが難しくなります。例えば、嫌な人が誰でも嫌な時があるでしょう。人から嫌なことを言われている時もあるでしょう。様々な不運が続いて落ち込むこともあるはずです。そんな時に論理的思考を行うのは可能ではありませんが、なかなか困難です。感情的になっている時は自分を見失っている時でもあります。理性と自制心を失った状態では冷静に物事の筋肉を立てて考えるのを強制するはずです。感情的になっていると考えることも集中しにくい。同じことを何度も繰り返し考えたり、考えることが示せずになったりして、かかわないでしょう。感情が消費した状態で論理的思考を行うのは、わざわざ誤った結論出しに行くようなもの。感情的な状態で出した結論は誤っていることが大半です。後になって、なぜあんなことを考えてしまったのかと説明することになるでしょう。そのため、感情が慣れているときに論理的思考を行うのは避けておくのが賢明です。論理的思考に必要なのは感情ではなく理性です。我々がリラックスした状態こそ論理的思考に適した感情です。理性が生まれ、心が落ち着いていると冷静に物事を考えやすくなります。冷静で落ち着いているときの方が考えることに集中しやすくなります。少し難しい問題も集中力を発揮しやすいため、考えを深掘りしやすくなります。人間は感情の生き物です。完全に感情を抑えるのは難しいかもしれませんが、論理的思考ではできるだけ取り除いておくのが賢明です。感情的になっているときは少し時間を置くのが特殊です。時間にはあらゆる興奮を占める作用があります。時間が経つにつれて、嫌っていた感情がだんだん落ち着いてくるでしょう。悲しみも興味が強くても時間が解決してくれます。積極的に気分転換をしてみるのも良いことです。自分の趣味や好きなことをして楽しめば時間はあっという間に過ぎていきます。嫌がしていた気持ちがどこに消えていき、理性を取り戻しているでしょう。論理的思考は常に理性的な状態で行うのが正解です。論理的思考をするときは感情的ではなく理性的になる。論理的思考力を鍛える30の方法。その15、先入観や思い込みで考えようとしていないか疑問する。論理的思考を妨げる見えない敵。それは先入観や思い込みです。私たちは日々多くの情報に支えながら生きています。情報源は様々です。新聞、テレビ、雑誌、ラジオ、インターネット。人から聞く話も情報源の一つです。情報の多くは知識や教養として役立ちますが、一方、先入観や思い込みといった余計な副産物も生じやすくなります。先入観や思い込みのほとんどは無自覚です。先入観や思い込みは癖のようなもの。人から見ると不自然ですが、本人にとっては普通の状態になっているので、なかなか気づきません。先入観や思い込みを持った結果、論理的思考をする際、いつの間にか読めないで考えてしまうことが少なくありません。先入観や思い込みがあると何が怖いか。それは誤った結論を導いてしまうことです。正しく論理的思考を行うためにも、できるだけ先入観や思い込みを取り払うことが必要です。先入観や思い込みは生活で役立つことがあると、論理的思考ではできるだけ取り払うことが大切です。 そこで必要なのは、まず自分の先入観や思い込みに気づくことです。自分の知識や心理、心のものはいいですが、裏の気持ちも大切です。先入観や思い込みで考えようとしていないか、自分に問いかけてみてください。先入観や思い込みで考えていないかと、シンプルな人ですが、客観性を満たす効果は抜群です。落ち着いて自分すると、先入観や思い込みで考えている自分に気づくことがあります。自分では普通、当たり前と思っていることでも、冷静に考えてみると、漂った考えに気づくでしょう。先入観や思い込みで考えようとしていないか、伺ってみる。論理的思考力を鍛える30の方法、その16、論理的思考には情報の生成となりかねない。きちんと分類して、きれいにまとめる。いきなり正解を考えようとしても、なかなか当たらないことがあります。その原因の一つは違った情報です。どんな情報があるのか、どんな種類の情報があるのか、どこまで確定でどこから来ているのか、バラバラの情報や断片的な情報では活用しにくくなり十分に活かせません。バラバラの情報は違っている部屋と同じです。部屋が違っていると必要なものを探すのに時間がかかります。ごちゃごちゃした環境では居心地の雰囲気も悪く、ストレスも増えます。論理的思考でも同じです。情報が違っている状態では見通しが悪いため、深く考えようとしても難しくなります。なかなかやりもつ集中力を下がります。そこで必要なのが情報の生成です。いきなり仕事に取り掛かるのではなく、まず情報の生成から始めるのが特策です。きちんと分類して、きれいにまとめます。関係ない情報があるなら、こういう形します。今回の仕事の価値までに求められますが、大切な要請です。きちんと情報を生成としておけば、後から必要な情報を取り出しやすくなります。論理的思考の働きをきちんと情報を分類して、まとめることが大切です。見た目でまとめるのもよし、種類や特徴で分類するのもよし、番号や時系列で並べるのもよし、情報の生成は仕事を進める機会になります。先生と難しい情報があったとしても、じっくり考えて、できるだけ綺麗に分類してまとめます。情報の先生と時間がかかったとしても、見通しが良くなって活用しやすくなれば、結果的に時間短縮になるでしょう。探偵のように精細な情報というだけで価値があります。精細な情報は見やすく、分かりやすく活用しやすくなります。情報を整理していくうちに、頭の中も精細していくでしょう。仕事を一緒にするためには、自分だけでなく、相手のためにもなるはずです。全体の見通しが良くなるため、論理的思考も働くのです。あらかじめ、情報を先生として活用しやすくする。論理的思考力を鍛える30の方法、その17、事実と事実以外を分けて考えるようにする。論理的思考は情報が必要です。情報がないなら情報を書き集めます。情報は少ない余裕を持たない。情報があることを思考や判断の材料になります。根拠や証拠もあるので、できるだけ多くの情報を集めることが大切です。では、情報が何でもいいかというと、そうではありません。問題はその情報の事実かどうかです。すべての情報を疑わずに信じるのはよくありません。事実に思えても、実は事実でないことも少なくありません。嘘や不確定の情報で論理的思考は実現できません。特に、レベルの確かな情報は事実と事実以外が混じっていることが多いため、注意が必要です。そこで必要なのが事実と事実以外を分けるという作業です。情報にしたとき、事実なのかそうでないのか、注意深く確認することが大切です。すでに情報を持っているなら、事実と事実以外を区別するといいでしょう。事実と事実以外を区別することは、情報を生成とする一環になります。例えば、人から聞いた話です。聞いた話をそのまま信じるのは、すなわち正ではありますが、論理的思考では妨げになります。信じた人でも、実際は単なる噂で嘘や可能性があります。聞いた話を疑うことなく信じていると、後から恥ずかしい失敗を起こすでしょう。事実ではない情報では論理的思考を実現できません。たとえ、相手が信頼できる人であっても、きちんと事実なのか確認する必要があります。また、インターネットや記事を入手したとします。この際も、疑わずに信じるのはよくありません。事実であるように聞こえても、実際は単なる憶測で真実ではない可能性があります。その情報は、裏付けされた事実なのか、記者による憶測なのか、区別することが大切です。裏付けされた事実なら有用ですが、そうではないなら注意が必要です。論理的思考では事実を自分して考えることが大切です。事実かどうか確認する習慣を身につけてください。それは事実かどうかと自分することで中間値を目指します。事実以外の情報は不要というわけではなく、補足やコメントとして扱われないでしょう。確証はないが、こういう情報もあるという点なら論理的思考の基準になるでしょう。事実を事実以外を区別することで論理的思考も学びます。論理的思考力を鍛える30の方法、その18、収束的思考と拡散的思考を抑えられることで思考力を鍛える。人の思考は大きく分けて2種類あります。収束的思考と拡散的思考です。アメリカの心理学者、トイ・ビルコードが提唱した概念として有名です。この概念は論理的思考をする上では欠かせないポイントです。同じ思考とはいえ、逆になります。それぞれ状況に応じて活用することで問題解決がスムーズになります。拡散的思考。拡散的思考とは、常識や先入観のバイアス制限を外すことで思考を拡散させるときの思考モードです。人の思考から様々な方面に考えを拡散させ、相手の思いを見出しながら新たな考えを生み出していきます。一般的な思想やアイデアを出すときに役立つ思考モードです。入力中や散歩中といったリラックスの時間に行くと、アイデアが思いついた経験がないでしょうか。それは拡散的思考の働き方です。無意識のうちに思考の制限が捉えられることで、常識や先入観に捉えられない思考を実現できます。その拡散的思考は制限に捉えられない自由な思考をしたいときに役立ちます。拡散的思考が行われる代表では、ブレーンストーミングです。ブレーンストーミングは参加者が自由の意見を出し合うことで、独創的なアイデアを引き出す中間思考です。常識や先入観に捉えず、超自由な状態に拡散することで、発想やアイデアが思いつきやすくなります。中間になければ、一人でブレーンストーミングを行うのもいいでしょう。収束的思考とは、基礎情報から論理的思考を進めていき、唯一の正解に正しく到達するための思考です。考える対象範囲は狭いですが、集中することで超深く掘り下げていくことが可能になります。既に必要な内容の状況で問題解決を急ぐ必要がある場合は、収束的思考が最適です。例えば、難しい問題を解くときです。考えなければいけない問題が待っている場合、徹底的に思考することで正解を見つけていきます。制限時間がなければ、時間をかけてでもいいので、深く進めていくことが大切です。じっくり進めていくことで、どんどん超が深まり、突破口を見出せる可能性が高まります。ただし、収束的思考は長時間の持続が難しいという欠点があります。集中力を要するため、長く続けようとしても、一定時間が経つと集中力が増えます。収束的思考で少しなら適度に休憩を入れながら行うのがいいでしょう。最初は拡散的思考によってアイデアを膨らませ、次に収束的思考によって絞り込むと深く行われます。エジソンやアインシュタインも意識的に収束的思考と拡散的思考を活用したと言われています。拡散的思考で発想やアイデアを極めた後、収束的思考で確認していました。時々すれば両方同時に行うのは可能という点に注意が必要です。思考するならどちらのモードに切り替える必要があります。無意識に収束的思考と拡散的思考を再分けている人もいるかもしれませんが、今度は意識的に再分けてみてください。あなたも収束的思考と拡散的思考を場面に応じて再分けることで今まで以上に思考が当たるでしょう。収束的思考と拡散的思考を場面に応じて再分ける。論理的思考力を鍛える30の方法、その19、論理的思考を深める2つの質問。だから何、それはなぜ？問題を掘り下げるためには2つの質問が大切です。だから何、別を問われと。この二つは論理的思考を行う上で重要な質問です。私たちが課題に取り組む際、必要な情報が全て与えられていることはありません。生活、研究、仕事。与えられていることは一部であり、実際は数年間多くの情報が与えられていることがあります。全ての情報が与えられていると思っていても、実際は誤解であることもあります。数年間の情報に気づかないまではスムーズ問題解決を進められません。どうすれば数年間の情報に気づけるのか。それが、だから何、それはなぜ？という質問です。問題を掘り下げ、数年間の問題に気づくためにも、だから何、それはなぜ？の質問が重要です。だから何？一つ目の質問は、だから何です。この質問は現在持っている情報が何だかの結論に付け出す作業です。物事を変えるのは一つですが、だからこそ効果的です。だから何と問いかけることで着眼点を数年間にするようになります。これが何や、規制概念になっても、疑うことでその時には真実に気づきやすくなります。一つ目の質問、だから何に対してそれはなぜともう一度伺ってみます。だから何は根拠から結論に導く質問ですが、なぜそう思うのかは逆に結論から根拠を考える質問です。つまりそれはなぜは検証の役目を果たします。それはなぜと問いかけることで自分が納得するための理由が必要になるため、証が深まります。論理的証を伝えるなら、だから何それはなぜの2つの質問の習慣にしておきましょう。だから何それはなぜの質問は1回だけでなく何度も繰り返していくことがポイントです。2つの質問の方に行うことで未来部分まで考えを及ぼせるようになります。何問に直面しても、だから何それはなぜを繰り返すことで問題解決の糸口が見えてくるようになるでしょう。だから何それはなぜの2つの質問の通して論理的証を伝える。論理的証力を鍛える30の方法、正解を導き出すには必要な情報を集めた後、仮説を立てます。想像力を働かせて仮説を立てたとしても、本当に正しいかどうかまだ確定ではありません。仮説の内容によっては、間違いない実験するまでもない確実だろうと思うこともあるかもしれません。頭の中で結果や内容を想像すると 100% 同じく思うこともあるでしょう。仮説が頭に連れていると、すでに検証した気になることもあるはずです。しかし、仮説はあくまで仮説です。99% 間違いないと思うことでも 1% でも不安要素があれば、やはり検証が必要です。正しいと思っていても、実際に検証してみると、予想とは違った結果が得ることがあります。これは誤解や思い込みが発生しているときによくあるパターンです。検証によって想定外の結果が得られたとき、自分が誤解や思い込みをしていたことに気づくことがあります。これだけ仮説を立てたことで実際の検証をしてみないと実際のことは分かりません。逆の仮説より一つの検証です。自分が誤解や思い込みをしているケースも含めて検証は欠かせません。論 論理的思考が正解を導くには仮説と検証の繰り返しです。特に注意したいのは仮説と検証を何度か繰り返した時です。仮説と検証を繰り返しているとだんだん検証が面倒になって省略や手抜きをするケースがあります。せっかく全て仮説を立てたとしても検証に出るときならば正しいデータを取得できません。間違ったデータを取得すれば仕事が面倒になって無駄が発生します。きちんと検証をすること。検証回数が増えても省略や手抜きをしないことが大切です。時間や予算の都合もあるでしょうが、できるだけ検証を考えるのが特策です。検証に対する真面目な姿勢こそ論理的思考を深めるポイントです。仮説だけで満足せず、きちんと検証を行う。論理的思考力を鍛える30の方法、その11、前提や初期設定が間違っていないか。前提や初期設定が間違っていないか確認することが大切です。何か物事を考えるとき、前提や初期設定が存在します。例えば、商品開発ではテーマです。商品開発の最も重要な軸、テーマに従って仕事を進めます。この時、開発仕事に着手したい気持ちがあると、いつの間にか前提や初期設定が大事になることがあります。前提や前提に初期設定が間違っていないなどです。情報の機会が発生する。中途半端な理解をしてしまう。テーマの認識を誤解している場合もあるでしょう。テーマの前提と商品開発の方向性も出てしまいます。30代向けの子供が20代向けになってしまっている。新しい商品を開発する子供が黄色い商品に使われている。結果として、検討しないと商品開発になってしまうことがあります。前提や初期設定が論理的思考を誤らないためにも、きちんと前提や初期設定を確認しておくことが大切です。例えば、商品開発なら最初に確認するだけでなく、商品の確認テーマを見直しています。定期的に確認していけば、途中で前提が発生しても気づきやすくなります。前提や初期設定を確認することは方向性を確認することでもあります。ボリュームのライバルであるボリュームのように最初の方向が出ると、特に何について前提が大きくなります。仕事の最終段階になったら前提や初期設定の誤りに気づくと、何が良いのか発生します。周りに迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。修正するなら早めに大切です。自分が把握している前提は本当に正しいだろうか。この問題の初期設定は間違いないだろうか。ずれないよう前提や初期設定をしっかり確認しておきましょう。正しい前提や初期設定だからこそ、正しい論理的思考も実現できます。前提や初期設定の誤りがないか再確認する。論理的思考力を鍛える30の方法、その12、結論から話すだけで論理的思考力が鍛えられる。論理的思考力を鍛えるポイントの一つ。それが結論から話す習慣です。ビジネスでは結論から話す話しかない一般的ですが、論理的思考力を鍛える際も結論から話す話しかない有効です。結論から話すなんて大したことない。特別なことではない。誰でも簡単にできる。平凡でつまらない。そう思うかもしれませんが、誤解です。結論から話すには概要と要点を正しく理解した上で本質を見ておかなければなりません。そして簡潔なことで分かりやすく一言で説明する必要があります。そのため結論から話そうとするとき、頭の中では高度な思考が行われます。同時に言葉を変える。重要な内容を当てて選び抜く。情報を学ぶ。多くの情報を取ることができる。相手の立場を想像する。簡潔に分かりやすくまとめる。結論から話すのは脳の容量を活用することになり、聴力の訓練になります。結論の最初に話すのは脳内の結論最初に話した方が話が決まって分かりやすくなり、聞く人のストレスになります。結論から話した方がその後に続く話も4段階に持って聞いて分かりやすくなります。まず結論から話して次に詳しい事情を説明します。結論から話す習慣は普段の心がけが大切です。早速、今日から結論から話す話し方を心がけてみませんか。結論から言うと前です。相手にとっても理解しやすいので話も盛り上がりやすくなるでしょう。自分にとっても脳のトレーニングになり、論理的思考力を鍛える機会になります。結論から話すのを玄関から楽しむのも悪くありません。一言で結論を言い合わせは自分にとっても爽快で満足感が得られるでしょう。結論から話す話し方を習慣にしておけば自然と論理的思考力を鍛えていきます。結論から話す習慣のせい。論理的思考力を鍛える30の方法、その13、どこかに必ず正解があると信じることで聴力の底力が見られる。まだ答えが存在していない課題に挑戦することがあります。例えば、新しい研究、新商品開発、認証を比べたいものです。不透明の状態から正解を見つけ出す作業は不安と恐怖も大きいでしょう。正解があるかわからなければ、着手を考えるかもしれないけれども、当然です。この時、最初から正解がないかもしれないという考え方はよくありません。正解がないかもしれないという考え方は否定から入っています。否定から考え始めると、ネガティブな感情が生まれ消極的になってしまいます。どうせ、うまくいかないだろうという強気な気持ちになり、根気や集中力の妨げになります。弱気になって諦めやすくなるため、なかなか聴力を抑えられない。最初から正解がないかもしれないという考え方はやめた方がいいでしょう。聴力を抑えるなら、まず肯定から入るのがです。どこかにきっと正解があると信じることが大切です。どこかにきっと正解があると信じることで未来に希望が湧いてきます。根気や集中力が生まれて聴力を高めるサイズになります。なかなか正解が見つからなくてもないではなく食べているという考え方になります。問題に行き詰まったときもどこかにきっと正解があるということを思い出します。希望を持たすことによって心が引き締まりもう少し頑張ってみたい気持ちが湧いてきます。例えば研究です。最初から正解がないかもしれないではなくどこかにきっと正解があると信じて取り組むようにします。そうすれば前向きな気持ちで研究を進めるようになります。例えば問題に行き詰まったときも別の可能性があるのではないかと踏ん張る力があります。最初から解決策がないかもしれないではなく、どこかにきっと解決策があると信じて取り組むようにします。あらゆる可能性に障害を及ぶようになるため、さらに深く考えることができるようになります。考えた結果、より良い解決策を発見しやすくなります。諦めるのではなく信じることです。切り替えていたことの方が再び大きくなります。どこに必ず正解があると信じることで勝利の底力が見られるのです。どこに必ず正解があると信じる。論理的勝利を鍛える30の方法、その14、休憩を入れることで論理的思考が深まることもある。考えることをすることは集中することが大切です。だから考えるより気持ちを引き締めて集中して考えた方が勝負を深めやすくなります。知識や経験のゾロにして考えるには集中力が欠かせません。考えまくる。思考に集中することで一気に正解まで導き出せることもあります。しかし、いくら考えても考えが前に進まないこともあるでしょう。いくら時間をかけても将来前に進まない。思考に行き詰まって問題解決ができないか。頭のぼっとしたり考えが行き詰まったりすることもあるはずです。そんな時、一旦休憩を入れるのが特策です。休憩と論理的思考は直接の関係はありませんが、間接的な関係があります。脳内で取り込みされている状態では考えることもありません。集中力が高い状態では何を考えても中途半端になるでしょう。同じことに集中していると、過去ができる反面、視野が狭くなって周りが見なくなる一度休憩を入れることで脳の作用が回復します。脳の作用で再び集中した思考に対することができるようになります。また休憩は興奮の締めだけでなく超リセットする形もあります。一旦休憩を入れることで複雑な障害が解放され、大変な状態になります。超再開した時、別の方ができるようになったり、仮想やアイデアが浮かびやすくなったりします。結果として、行き詰まっていた考え方が深まることがあります。いくら考えても分からなかったことが休憩の後、さらに解決できることも珍しくありません。頻繁に休憩を入れる必要はありませんが、行き詰まっている時は素直に休憩を入れるのが特策です。休憩は論理的思考に欠かせないサイズ。休憩を入れることで論理的思考が深まることもあるのです。考えることが行き詰まった時は無理をせず、一旦休憩を入れてみる。論理的思考力を鍛える30の方法、その15、なかなか正解が見つからなくても諦めない。緊急に限界があるが、勝力には限界がない。なかなか正解が見つからないと、だんだん弱気になります。どうせ考えても時間の無駄と油断してしまう。これ以上考えても意味がないのではないかと不安になってくる。確かにいくら考えても正解が見つからなければ不安や心配が生じてくるのも自然でしょう。考えるのも疲れてきて嫌気もしてきます。考えても正解が見つからなければ諦めるのも仕方ないように思います。しかし考えるのを諦めたら限度が限界があると思ったらそこで障害します。永遠に正解を見つけることもできなくなります。考えるのを諦めるのは限界があると思っているからではないでしょうか。自分の勝利に限界を作ってはいけません。もし仮に向き合えば思い出してほしいことがあります。勝利に限界がないということです。勝利には限界がありません。筋力は物理的なので限界が存在しますが、勝利は頭の中の世界なので限界がありません。勝力は筋力は自然無限に鍛えていくことなのです。勝力の上限を考えないことです。なかなか正解が見つからなくても必ずどこかに正解があると信じて正解を見つける努力をしましょう。たとえ仮に打ち当たったとしてもまだ可能性があると考えることで踏ん張る気持ちになります。もし考えるのを見つけたら少し休憩を入れるといいでしょう。休憩を入れて運転として体力が回復すれば、また深く考えることができます。なかなか正解が見つからなくて普通、勝の中に打ち当たってから困難。そう思ったことが勝の中を振り返ります。考えるのではなく考えること。勝力の可能性を信じましょう。勝力の可能性は無限です。勝力に限界がないと考えることでますます勝力が鍛えられていきます。勝力には限界がないことを理解する。論理的勝力を鍛える30の方法、その16、可能性ということで論理的勝の感知を見つけやすくなる。論理的思考では、感と言えることも大切です。感とは知識、経験、重力に基づかず直感で判断することを言います。内部感と呼ばれることもあります。論理的思考に感は不要。感に頼るのは論理的ではない。論理的思考に感と言えるなんて言うことがない。そう思う人もいるかもしれません。確かに感には根拠も証拠もありません。ぼんやりした感覚です。感が働いた理由を説明できないことも少なくありません。そもそも感と論理は対照的なことであるため、気持ちないと考える人も多いはずです。しかし、時として感は論理的思考に役立つことがあります。例えば仮説です。仮説を立てるときには様々な可能性を考えることになるでしょう。この時、感を働かせて、こうではないかと仮説を立てます。 案の働かせて仮説を立てることは重要です。また、案という論理を無視した考え方を取り入れることで、意外な答えを見出すこともあるでしょう。案は根拠がないと思われがちですが、完全に根拠がないというわけではありません。案は今までの知識や経験のことになっています。あるべきことに直面したとき、記憶感のような過去の出来事を検索して、ぼんやりした感覚として出てきます。あと、現れてはさっと言います。今は、案とは水面にある意識が一瞬だけ、潜在意識として表現した状態です。もともと自分の知識や経験のことになっているので、完全に根拠がないというわけではないのです。すべてを判定するわけにはいきませんが、判断に迷ったときには、案のように考えてみることも大切です。なんとなく、こうではないかという考えは、証明では使えませんが、仮説ではどんどん活用していきたい。無意識の力を利用することで、正しい発想やアイデアが生まれやすくなります。案を働かせることで、論理的思考の近道を見つけやすくなるでしょう。論理的思考に、時には案を取り入れてみる。論理的思考力を鍛える30の方法、その17、考えに出た結論を誰かに説明してみる。自分なりに考えた結果、一定の結論が出たとします。苦労と手間暇がかかったら、ほっと消費したいことでしょう。結論が出たら、そこで中道と終わりがちですが、満足するのはまだ早いかもしれません。ここで取り組みたいのは、人に説明するというプロセスです。誰でもいいので、身近な人にその結論について説明をしてみてください。どういう理屈やプロセスがあって、その結論に至ったかです。話す相手は自由です。上司や先生、知人や友人でも構いません。大切なポイントは、人にうまく説明して、きちんと伝わるかどうかです。上手に説明をするのも、聴力が必要です。何回も言葉を言えることに言いたいといけません。複雑なイメージを上手に例える必要もあります。簡潔に分かりやすい説明を考えるとき、後半に脳を活用することになるので、聴力を鍛えます。説明するプロセスを経ることで、自分にとっても聴の強さがかなり近いになります。また、いざ人に説明しようとしても、なかなかうまくいかないことがあります。自分が納得できる結論が出た場合、聴力になっていることがつながりません。話の中に辻褄は合わない矛盾点が見つかり、説明はできたが、きちんと相手に伝わっていない。相手には伝わったが、どうや納得がいない。いざ説明をしようとすると、様々な点に気づかれることがあるでしょう。自分では納得していても、それが相手に伝わらないのはよくありません。話した結果、相手が何らかの点が得られるでしょう。なるほど、納得できたということは、分かりません。どういう意味で自然な点がある、こうした方がいいのではないか、などの厳しい点もあるはずです。考えが偏っていたり、聴力がなかったりするかもしれません。誤解、勘違い、思い込みなど、何らかの誤りに気づける機会もあります。中には厳しい点もあるかもしれませんが、論理的思考を完成させるためには重要なプロセスの一つです。人に説明するプロセスを通して、論理的思考が鍛えられていきます。考えに出た結論を人に説明してみる。論理的思考力を鍛える30の方法、その18、説得するための客観的データがないときは経験がないはず。説明や説得では客観的データが必要です。根拠もそこまでもない今、こうですと言うだけでは個人の意見にすみません。発言力も説得力も通して信用できない価値がないと判断されても仕方ないでしょう。論理的にきちんと説明するには根拠となるものを示すことが必要です。例えば、運転、実績、検証結果、統計データです。客観的データは証拠になります。正しいデータは価値が高くて信頼もできます。これが根拠です。こういうデータがありますと言えば説得力につながります。根拠やデータの数も一つではなく複数ではますます説得力が増します。しかし、ならばどうしても客観的データが足りないこともあるでしょう。客観的データがないと説得材料も足りなくなります。特にビジネスではデータが不十分という場面が多々あります。完全に信じるならそもそもまだデータが存在しない状況が普通です。客観的データがなければどう説明するのか。そんな時に役立つのは経験です。客観的データがないときに次の一言を使ってみましょう。客観的データがないのですが、私の経験上、マイナーです。客観的データの代わりに自分の経験の根拠にしていただきます。もちろん、信頼できるデータはありませんが、経験は根拠の根拠として使います。その分野に携わる人の人として自分の経験を述べることはマナー感ではありません。少なくとも一つの経験として尊重されるでしょう。もし自分の経験ではなく、個人ではなく、何なら私の経験ではなく、私たちの経験というフレーズも有効です。集団による経験談、経験則が人数が多い分だけ説得力を増します。同じ意見を共有する人が多ければ多いほど発言力も高くなります。あくまで客観的データがないときに知らんですが、経験であることを知っておいてそうならないでしょう。ただし、経験であるならあくまで一部に留めておくのが適切です。何からなら経験を根拠にしていただくのは、いわ客観的データがないとは言え不適切です。経験であるなら必要最小限に留め、大半はできるだけ客観的データを示すようにしましょう。客観的データがないならば自分の経験で補う。論理的思考力を鍛える30の方法、その19、議論や討論の場は論理的思考力を鍛える30。論理的思考力を鍛える際の一つ、それは議論や討論の場です。学校や会社では議論や討論の場が設けられることがあります。商品開発や研究方針について議論、社会保障や個人情報について討論、議論や討論といえば嫌なような印象があって、抵抗感や苦手意識を持つ人もいるかもしれません。テレビ論や討論する場面では、姿をした人同士が嫌なという場面もよく見かけます。確かにそれぞれの人の主張ですが、時には対立によって、まさに生じることもあるでしょう。自分の主張が理解されて、会議に流れ直せるのではありません。議論や討論と比べて、偏愛する人も多いかもしれません。しかし、議論や討論の場は論理的思考力を鍛える30です。議論や討論では複数に集まって、それぞれの意見を言うことになります。自分の主張を相手に納得してもらうため、根拠や客観的データを示しながら、次に分かって説明しなければいけません。理解できる言葉を選んで、簡潔に分かりやすく説明する必要もあります。論理的な説明をするために、後半に脳を働かせる必要があるため、論理的思考力を鍛える際になるでしょう。また、議論や討論は様々な意見の生き方でもあります。自分の考え方に執着せず、大きなことで様々な人の考えを聞いていることです。なるほど、驚かされることもあれば、自分の内部に気づかされることもあるはずです。議論や討論の場合は、論理的思考力を鍛える30として積極的に参加してみましょう。嫌そうではなく、自分の主張について説明するだけです。理性と自制心を保ちながら、合理的に自分の意見を述べます。納得できない意見ならば、言葉をやめながら丁寧に反論することも大切です。自分の意見の正解者としても、選択肢になって、理解するのではなく、一旦素直に受け入れてみる。様々な判断にすることで、知恵や価値観が広がる感じもあるでしょう。議論や討論の場に参加していくことは、論理的思考力を鍛えることもあります。普段から鍛えている論理的思考を試すことして活用するのもいいでしょう。最初から理解するのではなく、論理的思考を鍛えることして活用しましょう。議論や討論の場合は、積極的に参加する。論理的思考力を鍛える30の方法、その30、楽しむ気持ちと論理的思考力を鍛える最大のコツ。論理的思考力を鍛える最大のコツは何でしょうか。素直になることでしょうか。仮説的な視点を持つことでしょうか。仮説と検証を繰り返すことでしょうか。もちろん、どれも重要ですが、論理的思考力を鍛える最大のコツは別のことになります。それは論理的思考を楽しむことです。確かに論理的思考には苦労やストレスなどもあります。すぐ答えが出るとは必ずなかなか答えが出ないこともあるでしょう。仮説と検証を繰り返すのは面倒で大切な作業かもしれません。しかし、嫌だと思う場合は論理的思考は分かりません。やはり楽しむことが大切です。ネガティブな気持ちで考える場合と、ポジティブな気持ちで考える場合とでは根拠と集中力が違います。やはり楽しみなら考えていく方が科学の力を発揮できます。論理的思考を楽しむことはそのように感じてワクワクしながら取り組みます。根拠と集中力を発揮し、思考を深めることになります。論理的思考をもっと楽しんでいきましょう。仮説を立てることを楽しみ、検証を行うことも楽しみます。興味関心や知的好奇心を大切にすると論理的思考を楽しく感じやすくなります。どんな結論になるだろうかワクワクしながら考えるのもいいでしょう。考えるのがつまらないと思うなら考え方や取り組み方を工夫して楽しく感じるようにしてください。すでに楽しい気持ちになっているならもっと考えるのが楽しくなるよう工夫を加えるといいでしょう。論理的思考を楽しむと自然と底力が湧いてさらに踏み込んだ思考を実現できるでしょう。論理的思考は楽しんだものの勝ち。楽しむ気持ちこそ論理的思考力を鍛える最大のコツなのです。論理的思考を楽しむ。論理的思考力を鍛える30の方法、まとめ。その1、論理的思考力の必要性を理解する。その2、論理的思考力は本を読むだけで満足せず、普段から考える機会をすることで鍛えていく。その3、正解は一つではないことを覚える。その4、そこから物を持ってその理由を考えてみる。その5、早く結論を出すことではなく、次に考えることに集中する。その6、情報が不足しているなら情報収集から始める。その7、すぐ人に相談せず、最初は自分で考えるようにする。その8、頭の中で考えず書き出す。その9、すでに回答が存在する問題は十分考えてから確認しないようにする。その10、きちんと言葉の意味や定義を確認する。その11、曖昧な話からは去って明確な話から心がける。その12、少なくとも2つ以上の視点から考える。その13、フレームワークがあれば積極的に取り入れる。その14、論理的思考をするときは感情的ではなく理性的になる。その15、先入観や思い込みで考えようとしていないか疑ってみる。その16、あらかじめ情報を整理整頓して活用しやすくする。その17、事実と実際を区別して考える。その18、収束的思考と拡散的思考を場面に応じて使い分ける。その19、だから何、それはなぜ、の2つの質問を通して論理的思考を鍛える。その20、仮説だけで満足せずきちんと検証を行う。その21、前提や直接点に誤りがないか再確認する。その22、結論から話す習慣をつける。その23、どこかに必ず正解があると信じる。その14、考えることが決まったときは無理をせず一旦休憩を入れてみる。その15、思考力には限界がないことを理解する。その16、論理的思考に時には感を入れてみる。その17、考えに出た結論を人に説明してみる。その18、客観的データがないなら自分の経験で補う。その19、議論や討論の場合は積極的に参加する。 その30、論理的思考を楽しむ。